FM ハイ爽やか談話室。皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。さて爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は株式会社静岡茶市場代表取締役社長の内田幸俊さんをお迎えしています。おはようございます。
おはようございます。内田でございます。
内田幸俊さんは昭和28年静岡市の生まれです。静岡市立高校駒沢大学を卒業し、昭和51年株式会社静岡茶市場に入社、取引第二部長、常務取締役を経て今年3月代表取締役社長に就任。新茶シーズンの今、大変お忙しい毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、内田さん、おはようございます。
おはようございます。
お忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。
どうもお世話になります。
今紹介を聞いておりますと、静岡生まれの静岡育ちということで、はい、場所はどちらでお生まれになったんですか。
私はですね、まあ、茶町の一本、西側にあたる錦町というところでございますけどもね、うん、まあ、お茶の中心というか、まあ、そういう中で生まれ育ちました。うん、
お茶の静岡のお茶の申し子みたいな方ですね。
うん、まあそこまでどうなんですかね。
子供さんの頃、まあ、昭和28年の生まれということなんですけれども、小中学校時代なんてどんなその生活っていうか遊びっていうか。
まあどちらかというとね、小学校の頃はやんちゃな方でしてね、まあ、いろんないたずらもしましたしね、まあ、そしてなんていうんですか、昔もう皆さんわからないかもしれませんけどね、よく旗組というのをねやって、グランドに線を引いてね、そこを一周回って中へ旗を踏みに行くというんですかね、そういうようなね、ちょっと荒っぽい遊びでしたけれどもね、そういうのもよくやりましたけどね。
で、先ほどのお話のように静岡市立高校から駒沢大学の法学部というふうなことなんですけれども、
はい、
なんか特別に目的があってその人生を設計したっていうわけですか。
それ
とも
なんかではないんですけども、結果的にそういう形になったわけでございますね。東京にね行ってまして、静岡ってところはね住みやすいなっていう感情を、ね、非常に受けましてね、向こうで、アルバイトとかいろいろしましたけれども、なかなか厳しいもんがありましてね、やはり静岡がいいなということで、戻ってきたわけでございますけどもね。
大学時代の思い出って言いますかね、
はい、
印象に残ったことなんていうのは何かありますか。
そうですね、大学時代って、いわゆる私の場合俗に言うのんぽりだもんですからね、どちらかというとね、遊んでたというとおかしいですけどもね、何をしたという感じではないんですけどもね、アルバイトに明け暮れて夜は新宿に遊びに行ってというような形でしたね。
スポーツ、それから勉強も一生懸命したと。
そうですね、一応そういうことにしておいていただけるとありがたいですけどもね。
そうですか。それで昭和51年に大学卒業と同時に静岡茶市場へ入社されたということ、
はい、そうです。
ストレートにもうあれですね、戻ってこられた U ターン、うん、でその時の選択っていうのはね、
はい、
これは偶然の結果かもしれませんけれども、どうしてもお茶の商売のね中心地で生まれ育ったということで、どうしてもお茶をやらなきゃいけないっていう使命感とかそういうのはなかった。
なかったんですね。実は今の私の会社ですけども、私の実家から歩いて5分ぐらいなんですけども、正直会社に入るまで会社の存在すら知りませんでした。
なるほどね、不思議なもんですね。それからとにかく人生をお茶一本という、
はい、
他にその選択っていうか
そうですね、まあ、特に他に選択しようとも思わなかったし、ちょうど私の場合ですね、就職するときにオイルショックがありまして、そのちょうど余波を受けた時だったもんですからね、まあ、そういう中でですね、ちょっと私のおじきがですね、今の会社というかね、社外重役をやってた関係がありましてね、それでちょっと紹介をされたという形で入ったわけでございますけどもね。
どうなんでしょう、日本の茶の取引の総本山みたいなところですよね。
はい、
そこでその就職して仕事をやったっていうことに対して、なんか違和感みたいなものってなかったんですか？もうごく当然のものとして受け止めて。
そうですね、実は私のね、親もまあ、この業界にいまして、それでまた母親の実家もお茶屋というか茶商だもんですからね、まあ、お茶に関しては子供の頃から慣れ親しんでたということで、そういう意味では違和感はなかったですけどもね。
当然のこととして自分は受け止めて、そのこれまでの人生っていうのは良かったんじゃないかと思いますけど、ところでその茶市場一筋にいろんな仕事をやってきた、そういうものを含めてですね、いろんな経験があったと思うんですけどね、はい、もうちょっとこの辺どんな仕事があったのか。
そうですね、まあ、私当時入った時にですね、初めは、まあ、経理というとおかしいんですけど、業務の関係で入ったんですけども、会社入ってみましてね、非常に見ていましてね、その取引というものがですね、茶の取引というのがですね、非常に面白く見えたんですよ。それで、まあ、なんとか、取引の方に携わりたいということで、うん、先々代その前ですか、当時の社長にですね、なんとか取引部の方に入れてくれないかということをお話をして、まあ、なんとか取引の入れていただいたんですけどもね、まあ、非常に見てて魅力のある仕事だなというふうには思ってましたけどもね。
なんか独特のその召喚集っていうかね、
はい、
取引の状況ちょっとテレビとかそういうので見て、はい、非常に面白いっていうかね。
そうですね、まあ、ちょっとね、普通の取引とはね、一般的に言う魚とか、まあ、野菜とかね、そういったものの市場とはちょっと違いましてですね、入札のようなものではなくて相対取引なんですけれども、で相手と、まあ、私というかね、まあ、茶市場の職員がですね、まあ、売り手さんと買い手さんの中に入りましてですね、価格をですね、決めていくということで、5つ玉のそろばんを使ってね、商売をするんですけどもね。
非常に面白いですよね、はい、雰囲気がね。
そうですね、まあ、非常に駆け引きの強い商売ですね。
だから逆にその茶市場の職員そのものがやっぱり相当大きな意味を持ってくるわけですよね。
そうですね、まあ、最終的な値段の、まあ、決定でもないんですけど、うん、まあ、そこの中を取り持つという形でですね、まあ、値段形成がされていくわけでございますので、ね、
それで取引部の部長さんを第二部長さんをやられて、それから常務取締役、
はい、
要するにその部門出身で社長になったのは内田さんが初めてですか？
そうですね、まあ、現場から上がったっていうのは私が初めてです。
大体よく県から来てるとかね、
そういうのもありましたし、それで前社長はですね、業務の方から上がってきましたのでね、ま
あ、一つはやっぱり内田さんのお人柄っていう、
いやそんなこともないんでしょうけども、
あれですよね、バランスの取れた感覚とか、おそらくね、そのああいう相対取引なんか見てるとね、バランス感覚がない人は具合悪いんじゃないかっていうふうに思います、
ね。まあ、どうなんですかね、その辺は自分ではあまりわからないんですけどもね、まあ、やはりそのうちの職員見ててもですね、性格的にね、合う人間と合わない人間というのはいますね、確かにね、
はい、FM ハイ爽やか談話室、今朝は株式会社静岡茶市場代表取締役社長の内田幸俊さんをお迎えしています。ここで内田さんから思い出の曲をリクエストしていただきたいと思うんですが、さあ内田さん、どんな曲をおかけしましょうか？
ですね、はい、これはですね、私がですね、はい、ちょうど高校に入った年なんですけれども、うん、小学校中学と、ずっと同じ友達がいたんですけれども、その友達とですね、ひょんなことで夏場にですね、はい、高校1年の夏の時に、はい、急にキャンプに出かけようということでテントを担いで河口湖に行ったんですよね、はい、そしたらちょうどこの曲がですね流れてましてね、はい、まあもういやというほど流れてたなという思いがねしたもんですけど、ふと思い出しましてね、はい、まあ、それでこの、森山良子さんのね、禁じられた恋というのをね、リクエストさせていただきました。
さあそれでは聞いてみましょう。今朝は株式会社静岡茶市場代表取締役社長の内田幸俊さんをお迎えしています。お聞きいただいた曲は森山良子さんの禁じられた恋でした。
内田さん、そもそもですね、この静岡方式の茶市場っていうものは静岡だけにしかないわけですね。
そうですね、あのこの形態というのは、まあ、静岡だけでございますね。まあ、他のところは、まあ、後からできたものですから、まあ、ほとんどが、まあ、入札制度とかそういう形で、まあ、相対取引というのは、まあ、静岡の場合ですね、まあ、いわゆるその場外の取引がですねもともとあったわけですけど、まあ、今でもありますけども、そこが相対取引でやってるわけでございます。それでそれをそのまま会社組織の中でやるようになったというのがこの取引の方法です。静岡の方法ですね。
他にはないんです。で鹿児島あたりはやっぱり
入札です。
入札方式でしょ、はい、でまあ一応一旦あると思いますけれどもね、はい、そもそも茶市場がね、はい、創立されたっていうのは県とか茶商とか農協とか生産者、はい、そういう人たちが集まって設立されたというふうなことですね、はい、やっぱりお茶っていうものは随分変容しているっていう、はい、取引そのものとか生産とか、はい、変容しているんですけど、最盛期にはですね、はい、現在の3倍ぐらいの取引があったっていう。
はい、そうですね。そうですか。はい、もうその頃は非常にあの我々取引するにも非常に面白い時期でございましてね、まあ言い方悪いんですけれどもね、お茶でありさえすれば何でも売れるような時があったんですよ。はい、だから茶商さんもですね、うん、まあそれこそあのなんていうんですか、お茶も見ずに買ってたような時もありましてね、うん、それだけ需要が大きかったということなんですね。
で、まあ、現在はそれが3分の1ぐらいになっているということですけど、
はい、
まあ、堅実にそのビジネスとして成り立っているわけですが、
はい、
その中でですね、
はい、
私もちょっと意外だったのは、まあ、県外産と県内産の比率がですね、はい、半分ずつぐらいになっちゃった。
そうですね、まだ県内産の方が多いんですけどもね。はい、うん、
例えばどのくらい、
県内産がで昨年で言いますとですね、まあ、3300トン、それで県外産がですね、2500トン、うん、大体そんな程度ですね。64ぐらいですか。
64か、はい、うーん、しかしそんなに県外産っていうのがたくさんあるなんて知りませんでしたね。
まあ、国内の生産量がですね、まあ、一番多いのは当然静岡なんですけど、まあ、2番目が鹿児島なんですけどもね、まあ、静岡があの昨年は33000トン、まあ、鹿児島が、まあ、約25000トンということでですね、まあ、鹿児島の方が非常にあの生産基盤がしっかりしてまして、まあ、どんどん増えてきているというのも現状でございますのでね。
で、まあ、取引そのものも昔のまあ、そろばんで手でやる、もちろんその原点は変わらないんでしょうけど、全体的なその決済とかそういうふうなものは全部コンピューター化されてる。
そうですね、あのうちの場合はあの全部コンピューター化されてるんですけども、ただ入り口だけはまだ手作業でございます、ね、手作業でございます、
うん、非常にその辺が難しいところで、全部コンピューター化っていうわけにはいかない、
ね。
はい、
まあ、鹿児島あたりですとね、まあ、いわゆる電子取引っていうかね、入札方式ですけど、まあ、うちの場合は、まあ、先ほどお話した通りで相対取引でソロ版を使ってやってますので、
人間臭い、
はい、そうです
でもそれが私はね、静岡のお茶のね、はい、伝統歴史じゃないかっていうふうに思う。
そうですね、まあ、どうしてもね、まあ、静岡の取引の場合は人と人との付き合いつながりがですね、非常に大きなウエイトを占めるもんですからね、まあ、なかなかそれを、断ち切るっていうのは難しいと思います。
それであの、まあ、これもすごく聞いて申し訳ないんですけど、最近におけるその中山間地 の, その生産量の減少とか、はい、まあ、後継者とかいろいろあると思いますけれども、はい、そのまあ、お茶の消費需要 の, その低迷っていうのもあるんですけど、はい、なんとかですね、日本 の, そのお茶っていうのはやっぱり文化そのものじゃないかっていうふうに思うんですね、はいはい、そのものすごく爆発的に大化けするかどうかっていうのはいろいろ考えるところあると思いますけれども、やっぱりお茶を大事にした生活っていうものをね、
そうですね、
成立させたいって思いますね、
はいはい、まあ、本当にあの、まあ、核家族化してるせいかどうか分かりませんけれども、まあ、最近ではですね、なかなかあのもう急須がないうちとかねそれとかあのもっと言いますとね、あのいわゆるポットがないうちが結構あるようなんですよ。そういう形の中でですね、まあ、お茶を飲む習慣というのがどんどんどんどん、まあ、家庭でですね、お茶を飲む習慣というのがどんどんどんどん減ってきてるということで、なかなかあのまあ、消費そのものもね、伸びていかないっていうのが現実ですね。
あのペットボトルってあるでしょ、
はい、
あれも結構伸びてるんですよね。
そうですね、あれはもう定着しましたね。 まあ、あれはあれで私いいと思うんですけどね、まあ、いわゆるその飲む場所とかってそういう時 TPO を考えてあのペットボトルを飲む時と、うん、あの急須でお茶を飲む時と使い分けをしていただけるとねありがたいんですけどもね、
少なくとも私ねそのいろんな重要な会議とかね打ち合わせなんかの時はやっぱりペットボトルを出てきてそれを飲むよりもねお茶をついてくれた茶碗でね飲む方が私は好きですね。
そうですね、まあ、うちの会社はね、まあ、こういう会社ですのでね、もう必ずそういう形でね、お茶を出しますけどもね。
FM ハイ爽やか談話室、今朝の爽やか談話室は株式会社静岡茶市場代表取締役社長の内田幸俊さんをお迎えしています。
内田さん、まあ、あのなかなかこれからのお茶の産業これの行く末をですね予測するというのは難しいんですけれども、はい、あのまあ、やっぱり楽しみでもありますよね、
はい、
どういうふうにしてったらいいのか、
はい、
それはどうすればみんなが飲んでもらえるのかという楽しみがあるじゃないですか、はい、
そうですね、そこら辺が一番やっぱり我々にとってもね難しいところなんですけれども、なかなかこう伝統的な飲料であるゆえにですね、うん、なかなか新しいものが出てこないということでですね、まあ、最近ではですね、まあ、いわゆるその碾茶というかね、まあ、抹茶というか、まあ、そういうものもだいぶ伸びてきてますしね、まあ、それと、まあ、あのいろんなものにでねあのお茶を使っていただく、まあ、例えばお菓子に入れるとかね、まあ、そういった別の用途でねあの使っていただいていかないとなかなか伸びていかないんじゃないかなというふうに思ってますしね。
もう一つ海外展開はどうなんですか。
そうですね、あの輸出についてもですね、まあ、非常に今伸びてるところでございまして、まあ、前年から比べますと昨年は2割ぐらい、輸出が伸びていますのでね、まあ、それもやっぱりその抹茶とか、まあ、そういったものがね非常に伸びてるものですからね、まあ、そういう意味でもそういった形での輸出っていうのはまたあの、まあ、和食文化の中でですねやっぱりお茶も一緒に、その中に、まあ、いわゆる混ぜていただくということでね、まあ、輸出はこれからまだまだ伸びしろがあるんじゃないかなというふうに思ってますけどもね、うん、
あの私の知人にもねその海外進出したよっていうのもいましたしね、はいはい、あのまあ、それなりにね、はい、海外展開の面白さもあるんですよ、はい、ってなことをね聞いたことあるんですけどね、ぜひそういう方向で ね、
そうですね、
日本のその誇りあるその歴史と文化 の、
はい、
その象徴でありますお茶っていうものをねもっと世界に、
そうですね、本当にあの世界の全世界の方がね日本の緑茶を飲んでいただければね本当にありがたいと思いますけども ね、
ですね、内田さんこのお茶の話を聞いてるとね、
はい、
なんか私もお茶は非常に関心がありすぎて再現がないような感じがするんですけれどもちょっとやっぱり他の面についてね、
はい、
あの個人的な側面について少しお話したいんですけど、もう最近の若い人たちっていうと、まあ、年上の証拠だって言われるんですけれどもそのどうなんでしょうね、その、まあ、性格とか仕事に対する考え方とかそういうもので特に感じるようなことありますか。
そうですね、あの、まあ、私もね最近、まあ、今の若い人たちはというふうには思うんですけども、まあ、それはね、まあ、我々が若かった頃はやはりそうやって思われてたんじゃないかなというふうに思いますのでね、まあ、なかなかあの、まあ、今の若い方たちの考え方っても分かりづらいところもあるんですけど、また時代がねこれだけ変化してくると、まあ、なかなか我々には分からないところがあるんですけどね、ただもう少しねこう世間の物事に関心を持った方がいいんじゃないかなって、あまりにも無頓着すぎるんじゃないかなっていう感じは受けてますけどもね、
まあ投票率にしてもですね、
そうですね、
選挙の投票率が非常に低いですね、
そうですね、
こんなこと民主主義社会でありえないと思うんですけれども ね、まあこれは若者だけじゃなくて年寄りにもそういうところあるのかなっていうような感じは自制するわけですけれどもね、はい、ところであの、まあ、あの内田さんのお話を伺っていると非常にそのなんて言いますか、きちんきちんとした生き方をされてるなっていうふうに思うんですけれども、例えばモットーとかね、座右の銘、まあそんなに大行でなくてもいいと思いますけど、はい、何かありましたら一つご紹介いただけますか。
はい、あの私はですね、まあ、商売やってる中でですね、あの先輩に言われた言葉がね一つあるんですけどもね、まあ、とにかく挨拶は相手よりも先にしろということで、まあ、とあの顔を見てあの人知ってるなと思ったらとにかく挨拶しろと、まあ、それが商売につながるんだよということで、まあ、とにかく挨拶は先にした者勝ちだよということを先輩から教えられまして、まあ、それを常に気持ちの中に持っておりますし、また後輩にもそういうふうに教えております。
非常に簡単なようですけど非常に奥行きが深い意味を持っていると思いますね。人間のコミュニケーションというような意味においてね、はい、挨拶されるとみんな気分いいもんね。
そうですね、まあ、挨拶されて嫌な方いらっしゃらないと思いますので ね、
まあこれは私もね忘れないようにどっか記憶に留めなきゃいけないなっていうふうに思うんですけれども、それからあの、まあ、生きていく上での尊敬するような人、まあ、歴史上の人物でも誰でもいいんです
よ。そうですね、
言いましたら、
なんかこう歴史上のね偉い方といえばね、まあ、かっこいいんでしょうけどね、まあ、私としてはねやはり、まあ、両親かなと。まあ、なぜかと言いますとですね、まあ、やはり自分がまあ人の親になった時にね、まあ、昔はね親ってうるさいもんだなとしか思わなかったんですけど、やはりまあ自分が親となってね子供を育ててきた中でですね、あうちの両親やっぱ我々は私兄弟3人なんですけど、まあ、これだけにしてくれたっていうのはね非常に感謝してますしね、まあ、尊敬に値するんじゃないかなと思ってますけどもね。
なかなかねあの この質問をして両親っていうふうにきちんと答えられる人って少ないんです
ね。そうですか、
ええ、徳川家康、
はい、とか、まあ、そういうお答えした方が本当はかっこいいんでしょうけどもね、
いや必ずも私はそう思いませんね。だから非常にねやっぱりに身近な問題でねこのことを考えた方がいいんじゃないかと私は思いますけど、それからあの、まあ、いろいろお仕事をやってる中でストレスもあるでしょうし、あの、まあ、趣味とか遊びとかね、
はい、
あまり遊びなんか縁がなさそうですけど。
いやそんなこともないですけどもね
あのお酒とかそういうのはどうなんですか。
そうですね、まあ酒は好きな方でしてね、まあ昔ほどは飲めなくなりましたけどもね、まあ断るごとにというか、まあそれとまた仕事の関係で結構飲む機会も多いもんですからね。
飲む機会もありますね、はい、やっぱり人間のノミニケーションっていうかね、やっぱり非常に重要だ、
まあ、そうですね、非常に重要だと思ってますし、まあ、今の私があるのもそれがあったからじゃないかと思いますけどもね
まあそんなこともないんでしょうけどあのそれからあの例えば映画とか音楽とかそういうのはどうなんで、さっき、まあ、たまたまね森山良子さんの禁じられた声のお話があったんですけど、
はい、
あの映画とかそういうのは
映画はね非常に好きなんですけども、まあ、最近ちょっと映画館に足を運ぶことが少なくなったんですけども、まあ、正直あの子供の頃から随分映画館には通ってましてね、まあ、小学校5年ぐらいの時から一人で映画館へ行くようなことだったんですよ。まあ、それでまあ高校時代ぐらいまではそれ土日にはほとんど映画館にいたような状態でした。
で健康維持には何か特別なことをおやりになってます、まあ、忙しくてとてもやって
られない。そうですね、まあ、どうかすると、まあ、たまにスポーツジムに行って体を動かす程度なんですけどね、うん、ついついサボりがちです
あの最後にですね、
はい、
その静岡、生まれ育った静岡、
はい、
働いてきた静岡に対する思いっていうもの、思い、はい、考え方、はい、これについてちょっと感じたことがあったら。
そうですね、まあ、生まれ育った静岡なんですけどもね、まあ、実はあの、まあ、いろんなところ出かけてましてもですね、静岡という町というか静岡市、まあ、静岡県でもそうですけども、そういうものは皆さん名前を聞けば分かるんですけど、じゃあ一体それがどんな町なのかっていうのは意外と知らないんですよね、
うん、
だからそういうものをまあやはりもっともっとね、まあ、アピールしていっていかないと、まあ、せっかく政令市にもなってますのでね、まあ、静岡ってものももっと、アピールしていった方がいいんじゃないかなというふうに私は思ってますけどもね。
確かにそうですね、はい、やっぱり発信力が弱いって言いますかね。
そうですね、
また市民性として発信する気がないっていうかね、
はい、
そういうところがあるような気が
する。そうですね、まあ、それ静岡人の特有なものかもしれませんけどもね、まあ、でもね静岡って本当にね、まあ、お茶はじめとしまして美味しいものもたくさんありますしね、まあ、いろんなこう名所地もありますし、まあ、県だけ で県でのレベルで言えば、まあ、富士山もありますしね、まあ、もっともっと、全国的にねアピールしていった方がいいんじゃないかなと私は思いますけども ね
確かにそうですね。いや今日はいいお話を伺いました。ありがとうございました。
いやこちらこそありがとうございました。
これからもぜひご活躍をお祈り申し上げます。
ありがとうございます。
今朝の爽やか談話室は株式会社静岡茶市場代表取締役社長の内田幸俊さんを迎えしてお話を伺いました。内田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
爽やか談話室では番組に対するご意見感想をお待ちしています。郵便番号 420-0852 静岡市葵区七軒町 8-20 FM ハイ爽やか談話室の係です。またファックスでも受け付けています。ファックス番号は 054-88-3841 054-221-4649 054-221-4649、またはメール info@fmhi.co.jp info@fmhi.co.jp までどうぞ。 FM ハイ爽やか談話室。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。